次、畳という字ですね。これは旧字になると田んぼが3つあって、畳というのが分かりやすく、しかもなんか可愛いですよね。田んぼが3つも書かれていると。なんとなくですけど、こう畳を田んぼ同様に大切にしていた、そういった感じも、そういった心を伝えている感じもします。ということで、次、これは神様の神という字ですね。これは示す辺に申すと書いて、申し示すと書いて神だったということですね。これなんで示す辺を現行のもの、カタカナのねという字にしたのかというと、申し示されたものが神であるとバレたくないからということですね。神はキリストであり、アッラーであり、ヤハウェイであるので、真実の露呈は困るわけですよね。なぜ申し示されたものが神であるのかというのは、人が〇〇であると申し示す限り、そこには人の持つ意識エネルギーの働きがある。目に見えない隠れた働き、隠れた身がある、隠れ身がある、隠れた身になるものがある。それが神であるということですよね。日本人は昔からこの概念が強く根付いているので、現行の漢字を刷り込まれてなお、こういった目に見えない力への理解には普通にたどり着いている人が多い。ね、神社やお寺とかね、境内行ってお祈りとかしたりしますからね、未だに。うん。まあそういった感じですよね。ということで、次、刃という字ですね。刀の字の真ん中をカタカナの目にして突き刺したようなイメージを持たしているのが新字体になります。しかし、旧字体だと、刃は人を切りつけるもののように、刀という字を貫いて、人という字を貫いて成立していました。こういったイメージ、ね、正しい想像がしやすいものが漢字になるべきだと思いますよね。ね、だってどんな漢字なのかを伝えるものなんですから、ね、それが漢字ですよねってことですよね。ということで、次、浅瀬とかね、瀬戸とかの瀬という字ですね。これは旧漢字だと右側がページの項、いただきの右の字と同じ漢字。これは旧漢字だと一番右側には刀が上にあって貝が下にあるものだったんですね。より自然と結びついた、背に行くなら刀を持って貝を取ってくる、そして束にして帰ってくる、そういったところである、そういったね、より自然と結びついたね、本来の日本人の自然感が伺える漢字だったと思います。こうやってね、一つ一つ、まあ全ては発信しきれませんけど、その気になった文字を一つ一つイメージして想像してみると、過去の人たちがどれだけ自然と密接に結びついていたのかというのもわかるし、どれだけ自然と共に生活をしていたのか、ね、そういったこともわかりますよね。で、またさらに、どれだけ悪魔崇拝者たちが人と自然を切り離し、人と物質をくっつけたいのか、目に見えるものだけを信じろと、そういうことを刷り込みたいのか、ね、そういったものまでよく見えてくると思います。正しい漢字を取り戻すということは、本当の日本人に立ち返る。これと同義である。そう言えると思います。ということで、次。次は、晴れる。晴れという字ですね。この右側の青という字なんですけど、これが昔、下にあるのが月ではなくて、丸い円、ね。1円2円の円の字だったんですね。この晴れるという字で青の下の部分が円でできていたら、この進化を発揮するというか、ものすごく晴れとは何なのかっていうのがね、分かりやすいのではないかなと思います。太陽、お日様、それがまん丸く見える、それをもって晴れね、まさにあっぱれな文字だと思います。ここにもやはり自然とのつながりが、月に見るような陰気なものではなく、より陽気なものであるね、月ではなく日の縁だった、人の生きる晴れた心、晴れという日、それは青白い光の中ではなく、お日様のさんさんたる光の世界である。まあね、そっちの方が光の世界に属しているようで、本当にいい感じですよね。いい世界になる、そう思います。ちゅうことで、次、足跡とかの跡という字になりますね。これは旧字で、右側が責任の責という字だったんですね。貝を食べるとはそれほどに責任があるね。足を止めて、もしも乱獲したなら、そこに責任と跡があるということですよね。責任感や道徳感まで説いている良い字であると思います。対して、信字体は意味やつながりを見出せないものになっている。ね、何か漢字としての意味が弱い、そう感じますよね。ということで、次、捜査の総の字ですね。警察なんかがやる捜査の総の字になります。手辺に由来の由。 それにまたを書いていますが、これ旧漢字だと由来の由のところに臼という字を持ってきて、真ん中に棒が貫通しているイメージを持たしているんですね。そしてまたまで突き抜けています。なのでまるで臼に穴を開けた犯人がいて、それを探すような様ね、そういったも、例えばネズミがかじって穴を開けたなら、ネズミに捜査令状が出された、そういったような感じが伝わりますよね。この臼という字も各家庭においての生活に、料理をすることが当たり前だったね、臼が家にある身近なものだった、そういった貝同様旧漢字で大切にしていた文字であるということがわかると思います。ということで次、挿入の挿の字ですね。手辺に一十百千の千という字ね、この千の字の下の棒が田んぼを突き抜ける、これが新字体なんですけど、しかし旧字体だと下に臼という字があって、その臼の真ん中のスペースに綺麗に収まってるんですよね。臼に穴があって、そこに頻繁に入れていた、ね、生活から派生した感じである、そういった日常がよく見えるのではないかなと思います。突き刺して貫通するイメージで挿入の挿ではなく、綺麗に収まるもの、それが挿入の入れるという字だった。なんとも愛らしい日本の漢字だと思います。ということで次はすという字ですね。現行の新字体では果物の果の上につかんむり、例の意味のない冠になりますね。しかし旧漢字だと果の上にひらがなのくが3つくっついてます。結果実りを得られないなら、その上にその前に何かしら句になるものがいくつか要因がありますよね、三重句があるかもしれませんといった感じが伝わり、これも自然との密接なつながりを感じさせるものだった、良い字だったのではないかなと思います。ということで次、争い争うという字になりますね。今の字は冠がカタカナの句で、苦労や苦しみが見えますし、それを押し付けたい感じがしますが、昔の旧漢字では冠が手にぶら下げた植物の象形文字である、お天道様の下で争いがある、すべての行いはお天道様が見ているとして表しているような感じ、そういった感じが伝わります。このお天道様は、まあ自分を含めた見えない意識エネルギーの存在を示し、争いは公明正大にあるべきであるとか、争う前に清廉潔白であるべきとか、そういった感じで、ただ争うのではなく、もし仕方なく争うなら、そこにあるべきものがあるでしょ。ね。それで言って争うなら、こうあるべきでしょ。そういった感じを伝えてくれている。教え悟してくれている。そのようにも感じます。ということで、次。窓という字ですね。今の漢字は真ん中にカタカナの無、そして下に心があるので、なんとなくですが、心が無になるというのは違うかなと思ってしまいます。対して旧漢字は空の上の部分までは一緒で、それに白いという字の白の囲いの部分だけがあって、中には夕日の夕の字っていうのがあって、でね、この夕日の夕の字の真ん中の線が、この夕日の夕の字を大きく上にも下にも飛び出ていて、ね、まさにこの夕日の光の波長、その長さとかね、そういったものを感じさせる、そういった感じで夕日の光をすごくうまく伝えているような感じなんですよね。なので全体としても何かこう夕日を見る囲いのことを指していたような感じが伝わります。ということなので、やはり自然との密接なつながりを感じさせる文字である、そう思います。ということで次、体という字ですね。これはとっても勉強になる字ですね。体という字、これは旧字体では骨が豊かと書いて体だったんですね。しかも豊かの字も豆が下にあるので、土台として食べるべきものまで教えてくれている、ありがたい字になると思います。これは簡略化した新字体もそこそこ良くて、人弁日本なので、知識追従主義なユダヤ教徒と変わらない形になっているね、意識エネルギー体は情報エネルギーこそが全てのようなところがあるから、人弁と本でも、まあ悪くはないなとは思いますね。だけど、やはり霊的次元のことも大切だけど、うつしお次元での健康について、より直接的に気をつけるべきことを示唆してくれている文字の方が、多くの人が助かる、そう思いますね。しかもやっぱ人弁日本だと、人が物みたいっていうね、感じもちょっと伝わりますので、まあそういうのはできるだけちょっとでもネガティブにイメージできるようなものは排除したいなと思いますよね。ちゅうことで、次っていうか、あれ、もうこれはあれですね、とっくに他行に入って2文字 他行やっちゃってましたね。ということで、作業は一旦終了してました。という感じなので、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。